はい、じゃあ、第2話、お届けしていきたいと思います、まあ、テーマとしてはですね、エネルギーマネジメントっていうことなんで、今回は、ね、エネルギーマネジメントの意味について話していきたいなと思います。で、結構ね、そのエネルギーマネジメントってあんまり、まあ、言われないじゃないですか、まあ、どうなんだろう、世間一般だと言われないですよね。学校でも教えてくれないし、で、そもそもエネルギーっていうとすごいふわふわしたような、
そうだね、
感じに聞こえると思うんですけど、あの、まあ、まあ、ありますよね。
あら、確実にあるよ。
そうそう、まあ、これはもう誰でも分かると思うんですけど、人が動くっていうことはエネルギー使っているところなんで、それは物理的なエネルギーもそうだし、精神的なエネルギーも両方なわけじゃないですか、あるいは人間関係のね、あのパワーバランスみたいなのもあるし、要するに権力とかね、あの、いろんなものがあるじゃないですか、だからそういうエネルギーのものを見ていかないと、現実ってあんまり動かないと思うんですよね。単純に体力なかったら現実は動かせないと思うし、あの、心がね、すさんでたら優しい気持ちになれないじゃないですか。
確かに、
うん、それと一緒で、なんだろうな、まあ、いろんなエネルギーが必要だと思うんですけど、じゃあなんでマネジメントする必要があるのかと、エネルギーマネジメントなんで、っていう話ですね、まあ、僕は思うにやっぱりこれ動き続けるためだと思うんですよ、一番大きいのは。
なるほど、
だって止まっちゃうじゃないですか、すぐ、止まるっていうこと自体が僕はもうエネルギーロスでしかないと思うんで、
そうね、
もうとにかく動き回る、だから、まあ、雪だるまですよね。雪だるまっていうか、あの、まあ、よく雪だるま式とか言うわけですけど、あの、雪だるまを作るときに転がすじゃないですか、コロコロコロコロ、ずっと転がしてたらどんどんでかくなるんですよね、玉が、だから止まっちゃ終わりっていうか、
そうね、
止まったら溶けちゃうんで、
まさにまさに、分かる分かる。
だから転がり続ければ、なんかくっついて、
そう
ちょっとずつ大きくなっていく
で、加速もしていくし、そうなんだよ。
だからそういうものなのかなと。だから安定的なものっていうか、アベレージを出すために、あのエネルギーマネジメントをするっていうふうに結構勘違いしてる人多いと思うんですよ。
なるほど。
あの、要はムラをなくすとか、安定させたいとか、平均点を取れるようになりたいみたいな感じですよね、結構そっち方面の多くないですか、みんな。
そうかもしれない、
マネジメントっていうと、
確かに確かに、でもそうだね、僕もそっちじゃないから、僕の中でなんでエネルギーをマネジメントしなきゃいけないのかって言ったら、本当に単純で、自分がやりたいこと、その時一番やるべきことに、をやるためなんですよね。エネルギー枯渇してたら、違うとこにエネルギーこう行ってたら、できないじゃん、さすがに、だからある程度マネジメントしてあげないと、調整してあげないといけないのかなと、意識しないと、とは思うよね。
そうですね、だまさに QOL ですよね、QOL を高めていくとか成長していくために、マネジメントっていうのが必要で、マネジメントしてないと、動けなくなっちゃう、だってまさに動けなくなるのが、まあ、前回の話で言ったように、その奪われてる状態っていうのはもう全然動けない状態なんですよね、だってその家族のことを考えなきゃいけないとか、親のことを考えなきゃいけないとか、あるいは何だろう、家のローンがあるとか、なんかいろんなものでがんじがらめになっていくわけじゃないですか、普通の人生って、でも成長していく人生ってそうじゃなくて、もちろん、変えられないものというか、っていうのはありますよ。例えば捨てられないものとかありますよね、だからそれはあるんですけど、でもそれは別に縛られてるわけじゃなくて、むしろ守っていこうっていう発想になるわけじゃないですか。でも多くの人を見てるとですよ、普通の人を見てると、守ろうっていうよりはなんか縛られてる気がするんですよ、
確かにね、
いろんな現実に、
確かにね、そうだよね、子供が生まれた時はあんなに喜んでたはずなのに、ね、子供を、ね、縛られて、ね、ちゃんとしなきゃ、ちゃんとというか、あの、ずっとこれ働いて、俺が倒れたらやばいからとか、
100点のね、親を演じるとするわけですよね、
そうだね、結婚もそうだよね、好きで結婚したはずなのに誓い合ったわけでしょ、でもそれがもう一番の問題点みたいに言い始める
わけですよ。大体はね、守ろうっていうだったらいいと思うんです
よ、そうね、
守ろうと思って頑張ってるんだったらいいと思うけど、ちゃんとしなきゃっていうか、そのちゃんと、夫を演じなきゃと思ってやってるんだったら、これはもう疲弊しかしないですよね。
そうだね、それはもうね、そうですよ、監獄というかやばいですよ。
そうなんですよね、で日本人の現実って多分もうほぼこれから先どんどんどんどんそうやって縛りが多くなってくるんですよね、まあ、例えばじゃあ、まあ、まず職業で縛られますよね、多くの場合は、職業の選択の自由っていうのはそんなにないし、
確かに、
まあ、僕らみたいにね、インターネットで何かやるっていうんだったら別ですけど、 で収入の自由もないわけですよね、うん、大体の平均の収入っていうのがあって、でそれはどんどん下がってると、
うん、
でなんだ食べるものの自由もなくなっていくかもしれないわけですよね、うんうんうん、だってお金がないと食べるものも選べなくなってくるんで、
うんう
ん、でそこで家買っちゃったりしたらもうローンで結婚してももう全部なんだ、まあ、負債とまでは言わないかもしれないけど、うんうん、要は縛りになっていくわけですよね、うんうん、で共働きしたって、うん、ギリギリの生活ができるかどうかっていうのが今の現実なんで、
はいはい、
うん、で子供が生まれたらまたそれも縛りになって、
そうだね、
で親を介護しなきゃいけないって縛りができて、
うんうん、
で人によっては墓を継がなきゃいけないとか、
うん、
なんかいろんなことがあるわけですか、うんうん、だって葬式もあげなきゃいけないとかね、うん、いろんなのあるじゃないですか、
うんうん、
結構めんどくさいですよね、いろいろね、だからそういうのでもうがんじがらめになって、そんなことやってたら新しいことできないよね、
うんうん、そうだね、
そうそう、だからで QOL 高い人っていうのはそうじゃなくて、やっぱりあんまりね縛りってない、
うん、うん、そうだね、思い込みだもんね全部、
うん、
どう思うかだと思うんですよね、なんかねこうするべきだとか、うん、結局自分の思い込みでそれはさっき大輔も言ってたけど守るのか、うん、それに縛られてるのかっていうのって事実一個じゃないですか、
うん、
だって嫁がいるんであればもう嫁を守っていくのか、うん、嫁にとらわれて嫁のルールでって、うん、1個だと全然変わってくるじゃん、うん、まあ、それをべきだをなくして自分でね、なんかもう決めればいいと思いますよ、
うん
うん、だって一緒なもん、だって僕にしても大輔にしても日本という国で生きていくことはもう決まってるわけでしょ、
うんうん、
で同じようなことじゃないですか、でもみんなもっとこうしなきゃとか思って疲弊してる人いるわけじゃないですか、
まあ別に僕は日本にずっといようと、
まあまあそうだけど、はい、地球にはいるわけじゃん、知らないけど
地球で暮らそうと思うんです、うん、火星には行きたくはなくて、
うんうん、そうだね、
そう地球の上で、
うん、
ね、人間社会の中で生きていくっていうのは決まってるんで、
う
ん
う
ん、
そうだね、人間らしい生活をね、
うんうん、
決めればいいと思うんですよ、決めないからダダ漏れになっていく、決めることはすごく大事で、うん、何でもそうじゃん、なんか違うところでも言ったかもしれないけど、例えば飲み行ってて懇親会でもいいっすよ、で終電を気にしながら飲んでどうしようかって迷ってたら、うんうん、もうね懇親会自体も楽しめないし、もういろんなことそわそわしてもうダダ漏れなんですよ、今日は飲むとか今日は帰るって決めればいいんですよ、みんな決めない、
あなるほどね、う
ん、決めればいいんだよ、でそれが正しいとか正しくないとか別に置いといて、うん、エネルギーマネジメント上決めるっていうのが大事で、
うん、まあそうです、選択ですよね、うん、そのまあパターンってね、また別の回で話そうかと思うんですけど、うん、あの2つあって、絶対的なものを決めるパターンと、うんうん、あんまり決めないパターンってあると思うんですよね、うん、例えばじゃあ僕がじゃあなんだ飲み会があったとして、
うん、
僕は決めないですよね、帰るも帰らないも、
うんうん、
別に楽しければいるし、
うんうんうん、
なんか眠たかったら帰るかなって、
うん、っていうのを決めてるじゃん、その時の自分の感覚でジャッジするって決めてるじゃん、うんうんうん、だから
そういう感じで、うん、そのそれって絶対的に決めてるわけじゃなくて、
うん、
相対的なものなんですよね、だからパターンは2つあると思うんです、
うん、
相対的に決めるのか、
うん、
絶対的に決めるのか、
うんうん、
で多分田中さんは絶対的に決めるのが得意だから、
うんうんうん、
あのそういう感じだと思うんですけど、
多分
これもね、うん、人の性格によると思
うので、そうだね、
うん、また話していきたいんですけど、
うんうん、
そのマネジメントする意味っていうのはそうやって気がついたらいろんなものに縛られたりとか、気がついたらいろんなものにエネルギーが奪われたりだとかしちゃうから、
うん、
気をつけなきゃいけないよって話でマネジメントしていきましょうってことなんですよね、
うん
でそうしないと成長できないから、
そうだね、
新しいこと始められないし成長できないし、
うん、
あもうがんじがらめの人生になっちゃうんで、うん、だから本当にそこをね気をつけてほしいなと、
うんうんうん、
でマネジメントするとどういういいことがあるかっていうと、
うん、
あの僕のイメージではあのラムジェット理論ってあって、ラムジェット理論って何かっていうとあのエンジンの理論で、
うん、
あのジェットエンジンなんですよね、うん、でジェットエンジンって前から来る空気を取り込んで後ろに圧縮して排出するんですけど、
うん
はいはい、でそうすると加速すればするほど前から来る空気が多くなるじゃないですか、
うん、
空気の量が、
うん、そうね、ブワーッそうね入ってくる、
そうそう、でそうすると後ろに圧縮されて出る量も増えていくから、
うんうん、
永遠に加速していくっていう理論があって、それはただの理論なんですけど、そういう僕がイメージなんですよね、
うんうん、
だから加速すればするほど加速するし、やればやるほど、加速していく、
うんうん、
っていうようなマネジメントすれば現実が手に入るんじゃないかなと思ってて、
うん、それまさしくそうなんじゃないですか、
そうなんですよね、うん、だからあのちょっとイメージとあれなんですよね、あの例えば発電ってあるじゃないですか、
うん、
原発とか火力発電とかあるじゃないですか、うんうん、発電って基本的にはインプットに対してアウトプットって絶対小さくなるんですよね、
うんうんうん、
例えば熱エネルギーを、変換しなきゃいけないわけじゃないですか、電力に、
うんうんうん、
うん、そのためには変換効率っていうのがあるんで、うんうん、だから下がるんですよね、うん、熱エネルギー100だとすれば電力が50ぐらい下がっちゃうんですよね、うんうん、絶対、うん、でさらに電力を使う時も電力って100%使えてるわけじゃなくて、うんうんうん、だからどんどんどんどんエネルギーってロスしていく、うんうんうん、効率は下がっていくんですけど、うんうん、でもそうじゃなくて、うん、僕らのやってることってインプットに対してアウトプットの方が大きいと思うんですよ、
うんうん、
だから例えば何か一個仕事するってするじゃないですか、うん、仕事したらモチベーション上がるから、うん最初に1の仕事しかできなかったんだけど今度モチベーション上がって2の仕事ができるようになるみたいな感じで、うんうん、
なるほど、
そう、うん、そういう感じなんですよね、うん、だからどんどんエネルギーが高まっていく、
うん
うん、だからやれば高まってやれば高まってっていうようなことがマネジメントをしていくことによって実現するんじゃないかと、
うん
うん、っていうことが僕は一番大きいことだなと。
今の話をねこうやって自分のこれまでの軌跡に当てはめて考えてみると、うん、まさしくそうで人もそうじゃん。自分がこうどんどんどんどん加速していくと、うん、どんどんエネルギー高いや人とか、うん、ご縁っていうのにどんどん恵まれるようになっていくから、うん、多分それは仕事もそうだろうし何でもそうだけどまさしくそうだね。
そうなんですよね、うん、だからこのインプットとアウトプットの関係性っていうのをちょっと考えてほしいんですよね、
は
あ
は
あ、まあ、別の言葉で言えば支出と収入の考え方ですよね、
はい、
だから自分が何かをやることつまり支出することによって、うん、それ以上の見返りがあるんだったらまた支出できるじゃないですか、
うんうんうん、
でもそれが逆だったらどんどん減りますよね、
うんうん、確かに、うん、
でみんなどんどん減るようなことやってるから、
うん、そうだね、
うまくいかないんですよね。
まさに、うん、なんか知ってるはずなのにね。だってさ、うん、そのお金の関係で言ったらさよく言われることだったりするじゃない、うんうん、いっぱい使って、ね、うんうん、そのやれば入ってくるんだって言ってる成功者っていくらでもいて、うん、テレビの向こうでもで多分それはそうで、うん、でもそれをやるときにその行動だけ真似して上っ面だけ真似してさすげえ後悔しながら、ね、100万円しかないのに100万円使って、
うん、
どうしようどうしようってなってたらそれはやばくて、うん、分かってるからこうなったら大丈夫なんだって分かってやっとけばねいいんだよね多分。
でもちゃんとマネージャーできてないと多分100万円パチンコとか使っちゃいますからね。
うん、それやばい、ね、
それ結構やばい。いやでも本当に100万ぐらい使ってるんですよ年間。
マジで
使ってるんじゃないですか、まあ、年間100万は使いすぎか何年間かで100万ぐらい使いますよね。
うん、
だって月2、3万使えば月2、3万使えればねもう年間30万、うんうん、3年で100万円ですよ。
うんうん
うん、とか車買っちゃったりするじゃないですか、うんうんうん、田舎、まあ、僕の、ね、同級生とか大体車買うか、
うんうんうん、
パチンコするかなんだろうそういう酒飲むかっていうぐらいですけど、うん、だそれってまさにそのインプットに対してアウトプット小さい状態じゃないですか、
うん、
だって車買いました150万とかに、かけて車買いましたとじゃあその150万とか100万円のアウトプットが得られるのかって話です、
うんうん、
ちょっと移動が楽になるとか、
うんうんうんうん、
ちょっとなんか遊びに行けるぐらいじゃないですか、
うんうんうん、
それによってなんか自尊心がすごい高まるとか、
うん、
なんだろう行動の自由がめちゃくちゃ高まるとかってわけじゃないですね。だって実際はほとんど乗らないから、
う
ん
う
ん、
そうね、
その言うほど、
うん、確かにね、
ちょっとした距離しか乗らないんで、
うんうん、そうだな。これはもう人によって違うからまたねこう言えないよね一概にはさ。例えば車を買って、まあ、そのアウトプットの仕方だよね、
うん、
その乗って便利とかちょっと自慢とかだけだったらさ、うん、明らかに非効率的だしさ費用対効果悪すぎるからエネルギーにしてもお金にしてもねやばいけどそれが何かにつながってもっと大きい出力アウトプットにつながるんであればそれは OK で、うん、パチンコであったとしてもね、
うん、
例えばそれがすげえ好きな子がいたとして、
うん、
パチンコ屋さんのスタッフとかでね、うん、でもすごいその後なんかそこで運命的な結婚になるとかね、
うん、
わかんないけどそのぐらいの見返りというか大きいアウトプットがあるからね、まあ、
単純にねあのパチプロになるとかって、
ねうん、
分かりやすくて、ね、パチンコ好きでパチンコやってたらパチプロになったとか、
うんうん、
でそれで食っていけてるとかだったら明らかにそのアウトプットの方がでかいから
そうだ、ね、
いいと思うんですけど、
うん
でも普通はそうじゃないですよね、
うん、
ただ消費して終わりみたいな、
うん、であんま意識しないかもね。
そうだからこそマネジメントしなきゃいけなくて、
うんうん、
あの全部そうなんですよね、うん、例えばまあこういう今回みたいなゴールとかゾーンみたいな教材買うのもそうですよね、
うんうんうん、
何でも買えるのを買えばいいってわけじゃなくて
確かに
ちゃんとその、支出した分は絶対収入になるようにしなきゃいけない、うん、ただそれだけなんですよね。
そうこれってさどう思う大輔的にさ後からの無理やりこじつけとかっていうのはありなし、はい、
ありです
でしょ、うん、ってかそれしかないじゃん。だから本当そうで例えばさ何飲み行ったとする、
うん、
でキャバクラに行ったとする、
うん、
めっちゃその時に使ってしまったとする、うん、その事実だけ見たらってキャバクラなんかね一般的な枠組みで言えば 費用対効果も悪いし、もうね、何なのみたいな。しかも記憶にないし、しかもキャバクラのはしごとかさ、3軒目とかマジ記憶ないじゃんね。何してんのって話になるじゃん。でもそれは終わったその後にこじづけして、よりより大きいねアウトプットにしてしまえば、出力にしてしまえばいいよね。
いいと思います、うん、だから1個でも気づければね、僕はいい。
そうなんだよ、うん、安心しました。うん、でも そんなもんだよね。
そうそう、そんなもん、うん、そんなもん、
うん
うん、だからまあ、そんなこじつけ力というか、うん、ある種の腕力みたいなも当然必要なんですけど、でもまあ最初はね、そこがまだまだないと思うんで、うんうん、だからより慎重にある程度はしていかなきゃいけないですね。まあね、しっかりと支出よりも大きい収入が得られるように、
うん、
だ出ていくものよりも入ってくるものの方が多いようにしなきゃいけない、
うんうんうん、
で、まあ、そのためには本当にだから客観視するしかないですよね、
うん、
自分が今どういうものに支出をしてて、
ね、
使っていて、
うん、
でこれ人間関係も一緒ですね、うん、自分のエネルギーって話なんで、お金の話じゃなくて、
うん、
お金もエネルギーの一個だと思いますけど、うん、お金もそうだし、自分の時間とか、
うん、
労力とか、
うん、
そういうものをどういうものに使っていて、それは、より多くのリターンを得られているのかと、
うん
うん、でその関係性が逆転するようになった時に、 やっとその成長のループというか、そういう、
うん、
何
乗れるわけでしょ。
そうそうそうそう、うん、無限のループが始まると思うんですよね、
うん、
だってこれも無限に加速していくループなわけじゃないですか、
うんうんうん、
だってやればやるほど絶対に収入が大きいわけなんで。
そうだね、うんうん、確かにね、うん、そのためには何、意識をまず持つこと。
うん、
普段意識しないじゃん、きっと
意識しないです、
ね、エネルギーマネジメントっていうことも普通は意識しないじゃん、
うんうんうん、
だしこのインプットとアウトプットの関係、
うん
うん、入るものよりも、あ、出るものよりも入るものの方が大きくしようとかっていう意識ってそんな持たないと思うんだよね、あんまり
持たないですね、
うんうん、でも意識をまず持つことが重要。
そうですね、
うんうん、
でもまた第3話で具体的にじゃどうやったらその関係性を逆転させられるのか、
うんうん、
多分多くの人は今そういう成長とか進化のループじゃなくて、
うん、
逆にその衰退のループというか、どんどんどんどんエネルギーが下がっていく。だって年は取るわけなんで、
う
ん、
そうだね、
体力は明らか減っていくわけじゃないですか、
確かに、
何かしなければね。
確かに、
だから体力は減っていくのに、同じそのエネルギーの使い方をしちゃってるわけですよね、うん、若い頃と、
うん、
若い頃は良かったけど、じゃあ30代40代になった時にそれは悪くなっていくだろうと、うん、でさらにいっぱいいろんな縛りが出てくるわけなんで、
う
ん
う
ん、
そうだね、
うん、まあ、それは年齢っていう縛りも出てくるだろうし、病気っていう縛りも出てくるだろうし、
うん、
ね、いろんな家族、子供、
うん、
家、何でもそうですね、
うん、
会社でのポジションとか、
そうだ、ね、
あらゆるものがもしかしたら制限になってきてるかもしれないし、
うんうんうん、
だから状況はどんどん刻一刻で変わってるのにもかかわらず、なんか同じパターンでいっちゃってるん で、
うんうん
うん、でそれはどんどん効率悪くなっていくし、
うん、
要は頑張った量に対して得られるものが少ない状態になっちゃうよねって話ですよね、
うんうん
うん、最初はねいいかもしれないですよ。だって若い頃は頑張ったら頑張っただけ、もともと何にもないから、
うん、
得られるものは必然的に大きいわけじゃないですか、
うんうん、確
かに。でもだんだん大人になって経験積んでくると、なんか頑張ったよりもやっぱ少ないよなって思いますよね、
うんうん、思うね、うん、知識も増えちゃうからね。
そうそうそうそう、
良くも悪くも、うん、
でも僕らのやってることって多分頑張ったよりも大きなものは得られてるわけじゃないですか、
うん、まあね、うん
うん、じゃないとやんないし、
うんうんやんないね、
そういう人生ですよね。だから1日生きた時に1日にかかったコストよりも得られた量の方が大きいから、
うん、
だからそれを成長と呼ぶわけですよね、
うん
うん、だからそういうことだと思うんですよね、
うん、
ただ1日にかかるコストとなんか結果同じだったら、あ、要するにご飯食べて風呂入って寝るみたいな感じじゃないですか、
うんうんうんうん、
それってその賄えてますよね、完全に。
そうだね、
イコールだと思うんですけど、
うんうんうん、
だから寝てチャージされた体力を衣食住だけに使うっていうね、
うんうん、
すごい動物的な感じですよね、
うん
うん、
まあ、それがいいならいいけどね、
それがいいなら全然いいんですけど、
うん、きっと違うからね。
そうなんですよ、
うん、
新しいことどんどんやりたいから、その衣食住っていう最低限のこと以外の新しい知識も得たいし、
うん、
新しい出会いも欲しいし、
うん、
新しいね、なんか活動も始めたいじゃないですか、
うんうん、
で新しい場所にも行きたいし、
うん、
っていうのをやっていこうと思ったら結構マネジメントしっかりしてないと。
そうだね、
うん
うん、
いけないですよね、単純な話として。
いけないね、
うんうん、
だってその、ま、最初は意識して本当に細かいところからマネジメントする必要あると思うんですよ。だってその文化がないから、
うん、
そういった場合はだからそれやっていくと習慣化されてフレーム化されて、
うん、
ある程度こうできるようになっていくじゃない、
うん、
無意識化の中で、うん、っていう状態までやっていかないとダメですね、
うん
うん、
そうですね、
うん、できると思います、
うん、
ちゃんとやれば、
まあ、ということで、うん、 あのマネジメントの重要性というか、
うん、
っていうのを分かってもらった上で、
うん、
次からじゃ具体的にどうやったら、効率化できるのかとか、あともう一個はエネルギーの絶対値を上げるっていう話もしたいなと思うんで、
はいはい、
もうちょっと具体的な話を次の話で、していきたいと思います。じゃあこれは終わりにして、続きをまた、お待ちください。
はい、
じゃあありがとうございました。
はい、ありがとうございました。